皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。よろしく
お願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなにやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございますね、はい、ちょっと今回もね、ちょっとリモートでやらせていただいておりますが、はい、はい、
佐藤さんさ、
はいはい、
これ心理学専攻だったよね確か。
まあ心理学通ってましたよ、はい、社会心理学の
専攻でした。そうだよね、つかぬ話をお伺いするんですけど。
つかぬ話、はい、はい。
マズローの欲求5段階説ってあるやん。
ああ、欲求階層説、はい。
そう。あれについてどう思う？
おお、突然。なぜ？
いや、
まあまあ、どうも、まあ、どうも思いません。まあまあ、そうかなって納得するのも結構ありますけどね。
はいはいはい。
まあ、生存欲求が満たされて初めて、
はい、
まあ、より高次の欲求が、高次の欲求に対する、ね、気球、まあ、安全やったっけ、安全生存、なんかその
生存が一番、
生存、
あ、生存、生理的欲求、うん、安全欲求、
はいはいはい、
社会的欲求、
はいはい、
承認欲求、
はいはい、
自己実現欲求、
はいはいはい、ね、まあまあ納得はできますけどね、
はい、はい、あ、そうなんだ。割とその心理学界隈で、はい、あんまりそのなんていうの、ケチョンケチョンにされたりしないんだね、これは。
ケチョンケチョンにはされたら、もうちょっと私欲求の研究とかあんまないですけど、うん、まあパン教ではやりますね。
ああ、
はい、
よかった。いや、俺今日さ、マーケティングとかをやってるとね、こう、はい、マズローの例えでさ、こう戦略を書いてる資料は大体さ、良、はいはい、くない資料だったりするから。
なるほど。
俺今日マズローの話をしようと思ってたのよ。
ああ、なるほどね。
その話をするにあたって、佐藤さんが、お前そんなこと言うのかよとかって言われるのがちょっと嫌だなと思って。
ああ、なるほどね。
事前に、
はい、ちょっと調整してたわけ。
そう、ガード張っとこうと思いまして。
なるほど。
ということで、今日はですね、マズローの欲求階層説を補助線にすると、まあ、ちょっと、はいはい、紹介する作品のメッセージ性をですね、結構うまく解釈できるのではないか。
なるほど。
まあ、そんな話をしたいなと。
わかりました。
これを聞いた後、佐藤さんにですね、マズローババと呼んでもらえるように頑張りたいなと。
わかりました。ということでね、まあ、じゃあそんな感じでやっていきましょう。今日も週末作戦会議室始まります。はい、はい、ということで、じゃあ今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日紹介するのはですね、春アニメですね。
はい、春アニメ、
はい、このまあ6月かな、終わった作品なんですけど、はい、夜のクラゲは泳げないと、はい、ガールズバンドクライというですね、はいはい、2つの作品を紹介したいなと思っております。
なるほど、
はい、まあ、どちらも共通してですね、まあ、10代後半から20代ぐらいの少女がですね、まあ、グループに結成して、はい、まあ、音楽バンドとかそういうものをはじめとした、はい、まあ、創作活動に取り組んでいく作品と。
なるほど。
はい、まあ、古くは軽音から最近のドロックの系譜を継いでいる作品だと捉えていただいて、
なるほど、
間違いないということでございますね。
大体女子は4人組と。
女子4人組でございます。はい。あ、で、ね、ガールズバンドクレイはね、5人組。
あ、5人ない。
5人組。はい、ちょっと違う。はい。
なるほど。
ガールズバンド系の作品って、結構もう時代性をですね、色濃く反映することになる気がしてますと。
はいはい。
で、まあ、例えばそのさっき言った軽音とか、なんか日常もんじゃないですか。
うん、
で、なんかもう基本的には女の子しか出てこない作品で、まあ、その彼女らが緩く楽しく日常を過ごしてるみたいな、
はいはい、
でそれを視聴者がバーッと見て萌えみたいな感じで、ちょっとまあ辛い現実を一瞬忘れるみたいな、そういうのが求められた時代みたいな、
はいはい、
一方で最近のボッチザロックとかはさ、まあ、ちょっと主人公の成長物語的な側面があって、
はいはい、
まあ、ちょっと対人恐怖症で友人がいないボッチちゃんっていう少女が、まあ、バンド活動を通じて、ちょっとなんか友達との関係性みたいなのを構築していくみたいな。
はいはい。
で、なんか前、萌えから目でみたいな話をしたんだよね。なんかね、
マズローならぬ、ババが。ババがね、この時代に物申す。
そう、萌え、う
ん、萌えから目で。
そう、物から物からことへのような、萌えから目でよ。
萌えから目で。
全く流行らない。はい。
全く流行らない。ハッシュタグ。これを聞いた人はね、ハッシュタグ、萌えからめでをちょっとつぶやいていただきたいですけど。
はい。でもちょっとそういうなんかその視聴者のさ、なんかこう、なんか見るものっていうよりは、その主人公を応援して、 それを見るんだみたいな感じで、ちょっと
なるほど。
主張スタンスの転換みたいなのがあったと。
なるほど。
みたいな話を、まあ、前回しましたが、今日はで
前
すね、
回、だい
その
ぶ前に。
系譜を継いでいる、まあ、夜のスタジオは泳げないと、ガールズバンドクライ。まあ、2つの作品を紹介しつつ、まあ、2つの作品で結構決定的な違いがあると思ってます。それですね、マズローの枠組みを補正にしながら考えていき
おお、なるほど。わ
い
かりました。
コンデンスとなっております。
素晴らしい。
じゃあ、まず SPS から
おお、
いた
SPS。
だきます。まず SPS なんですが、夜のクラゲは泳げないは3.0です。
3。おお、なるほどね。
だからガールズバンドクライは3.5です。
おお、ガールズバンドくらいの方が進めやすい。
で、やや SPS が低めなのは、ちょっと冷静になると、30代男性が誰かに勧める作品じゃないと、これは。
なるほど、
ある
な
の
るほど。
で、ちょっと俺の中でそのバイアスが入っており、
なるほどね。
さあ、ちょっときつくない？なんか
なるほど
だからあ
な。
るので、まあ、なんかその、純粋な作品としてのおすすめの場合は、もうちょっとずつ0.5ずつ高いんだけど、もう寒いなっていうのがあって、ちょっと低めに設定しておりますが、
なるほど、
まあ、
なる
結
ほ
構
ど
いい
な。
作品でございます。
まあ、もう、終盤作戦会議室が大体寒いから
そんなことないよ。
ね。伊尾さんが、このアニメおもろいとか、この映画おもろい、おすすめだなんぼ言うてんのが若干寒いから、もう、それは気にしな
え、そうかな。お前、二階堂地獄ゴルフ熱いぞ、今。すいません。どっちの作品も、まあ、共通項は、まあ、承認欲求からどう離脱するかがテー
ほう
マ。
ほうほう。
まあ、SNS 全盛時代において、フォロワーを集めて、っていう、そこからどう離脱するかみたいな。
なるほどね。
で、なんか、まあ、どっちも、なんかその主人公の少女が友人とまあグループになって音楽活動をしていくんですね。ただ、そこから夢を叶えようと思ったら、経済的に売れる必要があって、で、経済的に売れるためには SNS のフォロワーを稼ぐ必要がある。再生数を稼ぐ必要があると。で、そうすると、承認欲求にとらわれていくんですよ。で、こういうなんか夢を実現しようとする人間が承認欲求にとらわれて不幸になる構造っていうのがあって、それをどう打破するかっていうのを両方の作品はテーマにしてますと。
なるほど。
どちらの作品も脱出のモデルを示してるんだけど、脱出のモデルが全く違う。
なるほどな。
夜のクラゲは泳げないが示す脱出方法は結構きつくて、デデデデなんですよ。
なるほど。
バンド
閉じこ
仲
も
間
る
を
と。
はじめとした、そう、半径5メートルの友人間での相互承認に脱出しようとするんですよ。
なるほど。
この仲間最高みたいな。デッドデモンズだし、天気の子だし、ブラッシュアップライフだと。
まあ、もう今の一個のトレンドですよね。
ここに、
終盤作戦会議室の分析によると。
で、ここに落ち着いたかって感じなんですけ
なる
ど、
ほど。
一方で、まあ、だから、そうね。で、ガールズバンドクライは結構前向きで、もうね、大衆には媚びないんだと。
なるほど。
で、売れたり経済的に成功するというよりも、もう自分たちが好きな音楽を作ることを重視しようみたいな。その、他の人の称賛とかいいねを求めて何かを想像、するんじゃなくて、本当に自分が好きなものを作ったり、なんか自己表現をしたり、もう自分たちが作ったもので世界をぶん殴るんだ、みたいな。そのために何か想像しよう。それは素晴らしいんだ、みたいなのが、ありありと描かれるみたいな感じ。
なるほどね。野心があるわけですね。そういう。
で、それも野心も売れようっていうんじゃなくて、自分
じゃ
の
な
世
くて。
界で世界をぶん殴ろう、みたいな感
な
じ。
るほどね。
だから結構なんか両者は割と違うモデルを示してるなと思ってて、
なるほど。
で、ババとしては結構夜のクラゲを泳げないは結構きついな。まあ、承認欲求からの離脱モデルとしては、やっぱりそのガールズバンドクライの方がいいモデル提示してて、こっちだなぁ、なんて思ったっていう。
なるほど。
っていうのがまあ、今日言いたいことの大体のサマリーですよ。
なるほどね。もはやもう作品の内容じゃなくて、もうテーマ性を分析、比較して分析した結果、ガールズバンド、バン、バール、ガールズバンドクライの方が好きですというお話。
そうで
な
す。
るほど、なるほど。
じゃあ、ちょっとここから、それぞれのあらすじみたいな話、
あらす
具
じ
体
が
的
今日
な
途
内容。
中から出てく
すい
る
ません。ちょっと SPS の流れでね、
流れ
SPS の流
で
れ
ね、
で、大
結論が
体
さっき出てからの。
ちょっとまず、あらすじの、まあ、ちょっときついって言った夜のクラゲは 泳げないの方から行くんですけど、
はい
主人公が、やっぱ女子高生の光月まひるちゃんっていう女の子です。
はい。はいはい。はい。
で、光月さんは、まひるちゃんは、音楽やってないのよ、この場合。
ほうほうほう。
イラスト描くのが好きなんですよ。
なるほど。
で、ただ、これでプロになれる可能性も低いし、まあ、かといって何かやりたいことがあるわけじゃなくて、なんとなく日々を過ごしている高校生です。で、高校生活もちょっと中盤に差し掛かってきて、まあ、このまま普通に勉強して、まあ、いわゆる量産型の大学生とか、社会人になっていくのかな？このまま何者にもなれずに終わっていくんだろうか？みたいなふうにちょっと悩んでるみたいな。で、なんかイラストで勝負するって方向もあるんだけど、まあ、プロとして勝負する覚悟があるわけじゃないし、みたいな。そんな感じ。で、そういう時に、まひるちゃんは夜の渋谷で山内かのちゃんっていう、まあ、これまた女の子と出会います。で、山内かのちゃんは、実は今をときめくアイドルグループであるサンフラワードールズっていう、まあ、ちょっとこう、アイドルグループがあって、それのもともとリーダーだったんですよ。
はいはい。
だから、そこでなんか暴力事件を起こしてしまって、グループを脱退したんですね。で、そのなんか、元アイドルのリーダーであるかのちゃんとまひるちゃんがあって、で、なんか、ジェリーっていうグループを結成するんですね。で、その山内かのちゃんが、歌を歌って、まひるちゃんがそのイラストを描くんだみたいな。スタイルで楽曲を作って、YouTube とかのサイトに投稿するみたいな。で、そこになんか作曲ができる女子高生と動画制作ができる女子高生が加入して、コンテンツ品質が高まっていく。だからバンドじゃなくて、なんか歌歌うやつ、イラスト描くやつ、動画編集するやつ、作曲するやつって4人の構成なんですよ、これは。
何、その人たち何を作る？映画を作る？
YouTube に上げる歌ってみた動画だね。
ああ、なるほどね。
で、そこで、いいねっていうか、フォロワー数というか、登録者数とか、再生者数とかを稼いでいくんだ、みたいな。で、その中で結構4人仲良くなっていくんし、ちょっとなんか、ややガールズラブ的なものが描かれたりするんだけど、で、ただ、山内かのちゃん、元アイドルグループの子が、やっぱりもともと所属してたアイドルグループに対する対抗心があるから、やっぱあいつらみたいにフォロワー数とかで、勝ちたいみたいな。つまり承認欲求とかに囚われちゃうんだよね。で、なんかメンバーとワイワイするだけじゃ満足できなくなって、ちょっとにそのグループ内のズレみたいなのが生じていくし、あと実は、その子が頑張ってるのは、お母さんがアイドルプロデューサーで、お母さんに認めてもらいたいみたいな。っていう欲求が根源にはあるみたいな。って感じ。で、みたいな感じで、そのことに、彼女さん気づいてしまい、あ、私って空っぽだったんだ。みたいな風に思って、ちょっとなんかもう、やる気なくなってしまうみたいな。で、そういう中で、山内彼女ちゃんは、自分が歌う理由みたいなのを取り戻せるのかとか、まひるちゃんは、イラストレーターとしてプロになることはできるのかみたいなのが、描かれていくみたいな感じ。
なるほど。ただそういうのを描かれていくんだけど、最終的には内輪乗りで終わるという
内
感
輪
じ。
乗りで終わる。
な
まあ、
るほど。
お互いがお互いの創作活動の理由になるみたいな感じ。このメンバーで楽しくやるためにやろうみたいな。それでだって、別に承認されなくてもいいじゃないかって。
なるほど。
なんすよ。つまり、あれだ、山内かのちゃんは、もともと、あれだ、お母さんとの関係性欲求とか、社会からの承認欲求みたいなんで生きてて、で、なんだけど、お母さんの関係性じゃなくて、半径5メートルの関係性とか承認欲求に、活路を見出すことで、なんとか幸せになりました、みたいな、そんな話
なるほど。
なんですよね、これ。なんか、共依存っていうか、小さい関係性とか小さいコミュニティの中で、相互承認をしよう。
なるほど。
感じ？で、結構、これは、きついな、みたいな。そう。なんか結局、そんなっていうの、アイドルグループの女の子の、かのちゃんは、自分の友達とか、自分を好きでいてくれる人に喜んでもらおうということを、歌う理由とかにするのね。みたいな。というのが、夜のクラゲは泳げない。
なるほど。
はい。
ちょっと、これ、ちょっと口を挟むけど、来週に向けて良い振りですね。
文字で。
良い振りです。
待って、マジ、お前そんなもんってんの次。
超良い振りだと思ってます。はい、
俺のやつ振りに使わんとい てく
れ。いやいやいやいや、たまたまですけど、今週と来週、ちょっとテーマが2回ある可能性があります。
本当に。
はい
なん
はい、
かそういうやっぱさ、承認欲求からどう脱出するかは、結構現代のテーマなんじゃないかってい
か
う。
もしれない、かもしれ
ね、
ない。本当に、俺も承認欲求の話はちょっと今回は、次回の作品でしようと思ってたの
おお。
で、はい、超いいなと思いました
な
ね。
るほど。
はい、
じゃあちょっと
すみません、ちょっと。
今回と次の回はセットということで、
セット、ある種セット
は
で
い。
すね。はいはいはい。
お送りできればと思っておりま
大
す。
きくできればと思います。
はい、一方で、じゃあ、ガールズバンドくらいの話をしますね。で、ガールズ、ちょっとすみません、あらすじがついてちょっと恐縮なんですけど、ガールズバンドくらいどんな話かっていうと、まあ、主人公は女子、まあ、結局同じ女子高生の、伊勢りなちゃんっていう女の子です。で、りなちゃんはですね、熊本県の高校に通ってたんですけど、まあ、結構いじめられてたのかな。で、まあ、不登校になりますと。で、なんか家族がいじめ問題をちょっと穏便に解決しようとして、まあ、それで家族とも衝突してしまって、まあ、高校を退学するんですね。で、その田舎の閉鎖的な感じが嫌で、自由を求めて東京にやってきます。で、そんな彼女が東京に来た時に、ひょんなことから夜の新川崎で、川原木桃花ちゃんっていう20歳の女性と出会うんですよ。
はいはい。
で、桃花ちゃんはストレートミュージシャンなんだけど、実は、今をときめくガールズバンドであるダイヤモンドダストの元リーダーだったんですよ。
ああ、もうなんか似たような話になっ
一
ち
緒
ゃ
な
う。
のかな？ もうこの曲マジで一緒なのよ。
はいはいはい。
何者でもない少女が、元承認欲求のゴンゲで、今はパージされた女の子と出会うっていう話なん
な
で
る
すよ。
ほど。
もう一緒やんと思って。
なるほど。
でも結末は違うっていうね。
なるほどね。
はい。だったんだけど、もともと、ももかちゃんはなぜ、ガールズバンドを辞めたかっていうと、別に暴力事件とかを起こしたわけじゃなくて、なんかね、そのバンドがメジャーデビューするときに、もともとガールズバンドで売ってこうってなったんだけど、
はいはい。
アイドルで売ってこうみたいなな
るほど。
感じ。ちょっとなんかロックな感じで売ってたはずが、可愛い感じで
な
売
る
ろ
ほど。
うみたいな感じになってしまって、それの方向性にマジで納得がいかなくて、脱退してたんですね。つまり、承認欲求の方に行こうとされたんで、アイドルという承認欲求の象徴みたいな方に。
なるほど。
で、それが嫌で、もうやめるっつってやめたみた
なるほど。
いな。で、なんかりなちゃんとももかちゃんっていう、なんかそういう、なんかなんていうの？世の中の常識なんてクソくらいみたいなやつらあったから、ちょっとその意気投合して、ちょっと一緒にバンドしようぜ、みたいな感じになって、で、そして結成されたバンドグループに、今、ドラムのやつとか、ベースのやつとか、キーボードのやつとかが集まっていき、まあ、そのガールズバンドが結成されます。で、ただメンバーは、それぞれやっぱ本当に自分がプロになるんだろうかっていう覚悟を決めないといけないと。で、しかも、アイドルグループっぽく世間に媚びる形で売り出すのではなく、自分たちらしい表現みたいなことを大切にしながら、果たして私たちは食っていけるんだろうか。みたいなことに、まあ、すごく悩むんだよね。で、そうして個々人が悩みながら、どっかで覚悟を決めて、夢に向かって進んでいくみたいな。で、その現実に打ちのめされながらね、進んでいくっていうのが、このガールズバンドくらい。はい。感じてる。まあ、そのさっき言っていただいた通り、フォーマットがですね、同じなんですよ。偶然なのかもしれない。なんかもう制作陣お互い、かぶったみたいな感じだったのかもしれない。
でもあれなんやろな、その女子4人の物語、バンドってなった時に、もうある種の型があるんやろな。なぜ音楽をするのかでもうパターンが決まってて。で、その音楽は何のためなのかっていうのパターンがあって。で、最後の出口戦略は今回違ったけれども。もうある種型があるから、その型通りにやっちゃって、くしくも似たような感じになってしまうという。これは、あれですね。女子4人ものの罠と言われてる。心理学では、女子4人ものの罠と言われてる
そう
やつ
な
です
の？
ね。うんうん。
初めて知ったけどね。
ほんま、女子4人ものの罠っていう用語があるん
そう
や
な
けど
の？
も、マズローが多分1982年に発表した
マジで？
論文ちゃうかな。
マズロー欲求階層説以外にも結構
そう
やっ
そう
たん
そう。
だね。
女子4人ものの罠っていう。 のはあるかな、マズローは言ってたよ。
なるほど。マズロー結構オタク気質あったんかもしれんな。
そうです。はい。
まあ、そんな感じでございまして。で、なな
る
の
ほど。
で、まあ、結構なので、ガールズバンドくらいの方は、まあ、その承認欲求から脱出する回路として、まあ、結構友達間の共依存モデルっていうのじゃなくて、もう私たちの音楽で世界ぶん殴ってやろうみたいな。でもなんかそれで、なんかめちゃくちゃ、まあ、売れればいいけど、それが一番じゃないよねみたいな。だから自己実現欲求なんだよね。そっちに行くことで承認欲求から離脱しようみたいな。で、ただそっちに行くと自己実現が優先するから、やっぱその、金にならんみたいな話の怖さがあるみたいな。困難があるとか。で、そこに対しては覚悟を持って乗り越えるんだ。ちょっと歯を食いしばっていくぞみたいな、そういう感じなんだよね。で、それがロックだろって言ってるっていうのが、こっちのガールズバンドくらい。タイトルもいいよね。ガールズバンドくらいっていうね。
多分ボーイズドントクライとかにかけてるんやろ
そういうことなのか。
うな。まあそういう映画とか、まあそういう先行作品にかけてるんだ
あ、その観点は俺にはなかった。
と思う。
そう。はい。っていうのがあって。まあなんかなんていうの、僕はなんかすごいこのガールズバンドくらいを見て、いやすごくなんていうの、現代的な寓話だなって思っており、
なるほど。
やっぱそのさ、やってると売れたくなるじゃない？とか、将来不安だから承認欲求のやつにちょっとさ、みんな一瞬ちょっとそうなんだろうかとか悩んだりするわけじゃん。その、例えば元リーダーもさ、なんかこう、やっぱり、あいつらの、アイドルになってるけど、みたいな。それでキラキラしてるのを見るとさ、やっぱちょっと、グラッと来たりする瞬間もあるんだけど、
悔
み
しい
んなな
と。
も、そう、承認欲求にその、落ちることなく、誇り高く生きよう、みたいな。っていうね。
なるほど。
ちょっと30半ばだからさ、やっぱもう、登場人物に共感することはできないんだけど、なんか、この物語を作った制作スタッフには、おお、いい仕事するなって思う？
なるほどね。
っていうのが今日、私が、
伝えたかったこと。ただ、つまりのところ、それに共感したということは、馬場さんは、もう、他者じゃないんだと。自分の中の欲求というか、それにいかにコミットできるかということが、承認欲求を乗り越えるものなんじゃないかと。
でもなんかその中で、なんていうの？その、誰かに貢献できたらいいなと思ってるよ。
なるほどね。
でも、大衆から承認を、みたいなのに行くというよりは、その、どっちに優先度があるかだよね。大衆の承認を取ることがゴール。で、自分をそこに埋没させていくんじゃなくて、自分がやりたきことの中で、誰かの役に立てればいいよねっていう感じじゃん。
なるほど。今日ご紹介いただきましたのは。
夜のクラゲは泳げないという作品と、ガールズバンドくらいの2つの作品を紹介させていただきました。
ぜひね、比較して見ていただけるとよろしいんじゃないかなというふうに思います。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りは、ポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページ、メールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
というわけでね、今日は、24年春アニメ2作品から、ガールズバンドくらいと、夜のクラゲは泳げない、まあ、2社を取り上げてですね、その2作品の比較から見えてくる現代というのを、馬場さんに語っていただきましたけれども、
マズロー馬場ね。
マズロー馬場に語っていただきましたけれどもね、 まあ、先ほど途中でもね言いましたけども、次回もなんかそういう話がちらっと出てくるなあというのでと思いながらちょっと聞いてましたね。もう次回もくしくもね、女性が主人公、女性のまあ友情、うん、女の子の友情みたいなところはまあまあ一個のキーワードではあるので、割と
一緒やないか。
いや、一緒なんですよ。これはね、うん、あのね、シンクロニシティという現象でして、はあ、自分が思っても見ない、自分が考えていることを同時に他の遠く離れた誰かも考えている、はあ、これはマズローが1965年に発表した論文、シンクロニシティ。
これ本物の可能性あるんやけど、
どっち？シンクロニシティっていう言葉はあるけれども、マズローではない。
マズローじゃない。
そうか、マズローではないですね。はい、まあ、まあそんなのでね、なんかくしくもそういう形でね、ちょっとつながってしまったという感じですけれども、全くちょっとね違う観点からは来週は、あ、全く違う観点じゃないな、まあ承認欲求とかの話は多少するんだけれども、ちょっと違う観点から、う
ん、ああ、
これが本当の承認欲求だという。
ちょっと待って、俺が今日話した話は何やったんってなるけど、
いやいや、本当の承認欲求とは何かという、
そういうこと、
本当の承認とは何だろうなという話から、
そこを深掘っていくんだ、
ね、はいはいはい、
あ、じゃあその関係性欲求だとか自己実現欲求とかうるさいと、承認欲求のお前ら承認というのは分かってないと。
そうそうそう、
あ、そ
う、本当の承認というのは、うん、やっぱ承認欲求とは、
うん、
まあ、もちろん大きい流れとしては自己実現とか、
うん、
とね繋がってはくるんですが、
はい、
本当の承認とは人間にとってこれ幸いなものであるという。
あ、そうなの？
そうな、そんな話をちょっとしたいなというふうに思っていますね。はい、
なるほど、
はいはいはい、
来週も楽しみですね皆さん。
そうそう、ちゃんと予告をしてね、来週に向かいたいなと。やっぱり予告の効果ってあると思う。
あるある、絶対ある、
うん、うん、あると思うんでね、はい、でも来週の話しょぼかったらね、ちょっとどうなんかっていう話です、ね。
ハードル上げましたからね、
ハードル上げました、ね、はい。でもまあちょっと頑張りたいなと思います、ね、はい。はい。はい。というわけで、お送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦会議室。本日はここに手を開き。
開き。
お相手は私、佐藤と、
馬場でございました。
また聞いてください。
さようなら。